ニュースになりましたのでご存知の方多いと思いますが、先週の日曜日と月曜日に王将戦の第1局が行われました。藤井聡太王将と羽生善治、永世七冠、私との3歳ぐらい下の方なんですが、永世七冠が戦うということで、ニュースになりまして、第1局は、藤井王将が、勝ったんですね。で、将棋とかあるいは囲碁とかの、小説もありますし、あるいは漫画もあるんですけれども、その、将棋のことについて書いているテーマにして書いている漫画の一つに3月のライオンというのがあるんです。海野千佳さんという方が書いてるんですが、で、今その漫画も私集めているんですけれども、でこの、海野千佳さんが書いている漫画の一つで、50半ばの おじさんが紹介するのはどうかと思いますけど、その漫画で蜂蜜とクローバーという漫画があるんです。ご存知の方どれぐらいいるか分かりませんけれども、少女漫画なんでね、分かりませんが、一応そういうものを読むんですよ。でその蜂蜜とクローバーっていうのがあって、これは主人公の男の子が、美大に入ってある女の子にこう一目惚れをして、その大学生活の中の話を、していくというその、切ないラブストーリーなんですね。で、その主人公、男の子の主人公はその一目惚れをしたその女の子の存在から、最終巻の最後のところになるんですけども、その彼女との出会いの中で、彼女の存在から、君は誰なのかと問い続けられたみたいなことを告白するわけです。でまたその、漫画の中でその主人公の少年は、自分探しみたいな感じで自転車で稚内まで行くみたいな、そんなこともしたりする、そんなようなこともするんです。でそういう自分は何者なのかということをこう求め続けていて、で最終的にいろんな人と出会い、また紆余曲折あって、最後、卒業して、彼女と別れることになるんですね。で、その別れた時に、その別れたその最後、実家に戻る新幹線の中で彼がこういうふうに言うんです。君を好きになってよかったっていうふうにです。つまりこれはこの一人の少年にとって一人の存在がその人の考え方であるとか、あるいはその人の生き方を変えた、でそのことによって自分は多分これからもその思い出によって生きられるみたいな、そんな言い方で、この物語はネタバレしてしまうとね、そういうふうに、話が続いていく、終わっていくんですけれども、一人の人に出会うことによって考え方とかあるいは人生が変わるということはあるわけです。でもこれは実際漫画だけの話ではなくて、私たちも、そういうことはしばしば起こるわけです。これは私自身のことになるんですけれども、なんであなた牧師になったんですかっていうふうに、聞かれることがいろんなところであるわけです。もう50過ぎて、牧師を30年近くやっていると、そう聞かれることはなくなりますけど、卒業したての頃はなんで進学校入ったんですかとか、聞かれるわけです。で、私自身が進学校に入ることになったきっかけも実は一人の人からなんです。支援協会の方たちもよくご存知ですが、全校連合長老会で中高生修了会というのが毎年夏に開かれているんですよね。でも今年はまた3月にもコロナを縫って対面で行いたいということになっているんですが、実は私が、高校3年生の全校連合長老会の中高生修了会の時に、その時初めて実は東京進学大学のその時学長だった松永紀子先生が来られたんです。で松永先生がそこで中高生に向かって進学校の話をし、ぜひこの中から進学校に来る人現れてほしいみたいな、そんな話をしたんです。で私その高3の中高生修了会に行くまで、もう東京進学大学なんていう大学の名前は頭の片隅にもなかったんですよ。行くつもりもなかったし、牧師になるつもりもなかったし、 全然そんな未来を私はもう高3の夏休み8月までもう全然想像もしてなかったんです。でところがその松永紀子先生に出会ってその話を聞いて、そこから何かやっぱり自分の中で気になりだしたんです。で、まあ、最終的にそれで進学校行こうって話になって、それで今に至るという話なんです。でそう考えてみると、どれほど大きく変えたかということは別にしても、一人の人との出会いによって人生が変わっていく、変えられていく、考え方が変わっていくということは割と私たちの生活の中においてよく起こること。それは例えばクラスメートになるとか、あるいは結婚するとかなということも同じことかもしれませんけれども、あるわけです。でその変えていくということでいうと、私たち人間を決定的に変えるお方がいるということを私たちは聖書において知らされているわけです。人生そのものを変えるお方がいる、それまでもなく救う主であられるイエス・キリスト、このキリストとの出会いによって私たち人間は考え方も生き方も変わっていく、そういう変える力を持つお方なんだということを私たちは知っているわけです。転換をするんです。でこの大きな転換ということの中にあって、先ほどヨハネの第一の手紙の2章の1節2節を見しましたが、その中でヨハネが手紙の中でこういうふうに言います。私の子たちよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。面白い言葉だと思います。ヨハネは私がこの手紙を書いているのはあなた方が罪を犯さないようになるためですって言うんです。でこの罪を犯さないようになる、犯さないようになる、これが実現可能なのかどうかなんですよ。でこの言葉の前で私たちはこの罪を犯さないようになるということが実現不可能だということを誰よりも自分自身のこととして一番よく知っています。でそれではヨハネはあなた方が罪を犯さないようになるためにこの手紙を書いているというふうに言ってますけど、そういう私たちにとって実現困難なことを書いたのか、それとも私がこの手紙を書いたらこれからもうあなたは絶対罪を犯さなくなるからというような自信でね思って書いたのか、文面だけから判断すると、確かにそのように読めなくもないということはあると思います。でもヨハネは決してそういうことを言おうとしているわけではありません。でそのことは、その後引き続いて、もし罪を犯すものがあればとか、そういうそれ以下の言葉からも読み取ることができるわけです。ヨハネはもうあなたが二度と罪を犯さないようになるためにと豪語しているのではなくて、キリスト者として生きるとはどういうことなのかということを、この罪を犯さないようになるというその言葉において示そうとした、語ろうとしたということになるわけです。つまり罪を犯さないようになるためというのは、罪を犯してしまうことをもうそれはもう私は罪を犯してしまうのは仕方がないんだというふうに言い訳しながら生きるのではなく、少しでもその罪のある歩みから離れたいという生き方になるの意味だとか、あるいは私たちの歩みの方向性そのものがもはや罪に向かっていないという意味でこの言葉が語られているのだというふうに私たちはこの言葉を受け止めていくわけです。というのも、これ聖書が繰り返し明らかにするように、本来私たち人間というのは罪に支配されているわけです。で、罪に支配されているということはどういうことかというと、私たち人間の歩みは 神様を背にしているので滅びに向かっているわけです。神様の方を向いていれば栄光に向かっていきますけれども、神様を背にしているので、滅びに向かう、光の反対は影ですからね、滅びに向かっているというわけです。けれども存在そのものが罪である人間は、しかもその罪であるということが私たち人間の生まれながらの状態である時には、その罪の状態が私たち人間にとっては当然のことなんです。罪の状態の中にあるのが私たち人間にとってはある意味普通のこと、当たり前のことなんです。ですから罪の中にあること、罪に支配されていること、あるいは滅びに向かっていることについて私たち人間は実は何の疑問も持たないんです。あなたは滅びに向かってますよ、罪に支配されて滅びに向かってますよと聖書が、イエス様がどれだけ語ったとしても、そもそも罪の中に生まれ、そもそも滅びに向かって、それが私の生まれながらの在り方なんで、そうじゃないよというふうに言われても、え？というふうに私たちがやっぱり思ってしまう。でそのことに気づかない、あるいはああそうなのかもしれないというふうに気づいたとしても、まあそれは別にもう私は生まれてからずっとこういうふうに生きてきているし、まあ大したことないだろうと、そうやってスルーしてしまうわけです。もう見過ごしてしまうわけです。でそうやって私たち人間は気づかないまま、あるいは気づいたとしてもそれを見ないようにして、罪だとか滅びだとか、そういう方向に向かって歩んでいるわけです。これが人間の基本的な在り方だと聖書は言うわけです。そしてその罪に支配されて滅びに向かっているという、その方向性に向かって、その方向性に向かって生きている人間に待ったをかけたお方がいる。ちょっと待ちなさいと言ってくださったお方、それがイエス様なわけです。私たちのこの方向性も変えようとするわけです。でイエス様はその滅びに向かっている人間に向かって、あなたたちの歩んでいく先に待ち受けているのはこの姿ですよと言って、自ら十字架にかかり、その身を十字架にかけて十字架に引き渡し、私たちの本当の結末をイエス様はご自身をもって示してくださったんです。だからクリスチャンである私たちは言うんです。イエス様の十字架は本来私がかかるべき姿だった、あれは私の姿、十字架を見ながら私たちはそう告白するんです。そしてイエス様が十字架の姿を通して、私たち悔い改めないものの、罪に支配されているものの本当の結末を、あの十字架の悲惨な姿を身をもって示された。まあ分かりやすく例えで言うと、この崖に向かって歩んでいる私たちに、この先危険と言ってちゃんと看板を立てて、あるいはね、この崖から落ちたらこんな怪我をしますよみたいな形でこう立ってくださった、まあ、そんなような感じなんです。だからこうならないように、私の救いを信じ受け入れ、向きを変えなさいとイエス様は十字架の姿を通して私たちに示してくださったわけです。で私たちクリスチャンはそれを信じた。このまま行ったのでは滅びだ、それを信じたわけです。イエス様の十字架に出会って方向転換をしたわけです。でそれがイエス様と出会い、イエス様を信じた者の歩みなわけです。でこのことが、このイエス様に出会って向きを変えるということが、まあ、このヨハネがまさしく伝えようとしている罪を犯さないようになる、つまり滅びの方に向かって私たちが歩まないようになるでもあるんです。そういうふうに理解できるんです。だからイエス様を信じた私たちの歩みは、イエス様の十字架に出会うことによって根本的に変えられた。あ、このまま行っちゃダメなんだということに気づいて、そこで180度向きを変え、 U ターンしたわけです。なので イエス様の十字架に出会い、その方向転換をするまでの歩みは、まさしく罪の中で、まっすぐに滅びに向かって、私たちは歩んでいたわけです。だけれども、方向転換をした今、イエス様と出会って方向転換をした今、罪を犯さないようになる。滅びの方に向かうような歩みをしないようになる。それこそ私たちが自分自身のことを顧みたら、私がね、罪を犯さないようになるなんていうのは、まあそれこそ口はばったい言葉ですけれども、でも私たちもまたイエス様の十字架の助けによって罪を犯さないようになる、滅びに向かって歩まないようになると私たちも言うことができるし、実は言わなきゃいけないということでもあるんです。で、まあ、実際にこのイエス様の救いを信じて受け入れたものは生活が変わります。それは決して変わらなければいけないという義務感によるのではなく、あるいは変わるはずだという強制によるのでもなく、この私のために命を差し出してくださったお方がおられるということへの感謝によってなんです。私たちが変わるのはどこまでも感謝によります。で、どんなに変わりたくないだとか変わらないだろうと思っていたとしても、もうこれ変えられるんです。変わらざるを得なくなるんです。まあ U ターンしたわけですからね、変わるわけです。で、そしてまあ、矛盾したことを言うようですけれども、変わるといってもそれほど一気に変わるわけじゃないんです。いや、自分では変わっていることさえ気づかないということもしばしばあります。まあ、それこそ、ね、最初紹介した蜂蜜とクローバーの少年のように気がつけばみたいなね、まあ、こともあったりするわけです。で、しかもイエス様の十字架を見てU ターンしたばかりでは、まずは何の変化もない。この先危険という看板のところで、危険なんだと思って、くるっと振り返っただけだったら、ね、方向転換をしているけども、まだそんな変わってないんですよ。で、そういうふうに変わっていることに気づかないこともあるし、また、さらにちょっと難しい言い方をすると、私たちは別に変わることを目的としているわけではないんです。イエス様を信じることは私たちが変わることが目的なんじゃないんです。でもイエス様を信じたことによって私たちの歩みはちゃんと変わっていきます。変えられていきます。感謝によって変わっていく。で、それが示されているんだけれども、でも人間は自分が変わることを恐れるんです。変化を恐れる。それが私たち人間、あるいは罪の仕業かもしれませんが、人間は変化を恐れます。そのままの方が楽だからです。でもイエス様の十字架は私たちを変えていきます。怖いけどイエス様を信じた時にでも変わって、私たちをその恐れが感謝に変わるんです。そのようにして信仰はその人の存在そのものの在り方、人生の方向性そのものを全く変えます。それゆえにその人の生き方を変える力を持っています。暗さから光へ、失望から喜びへ、憎しみから感謝へ。そして私たちクリスチャンはイエス様の十字架によって確かに変えられたんです。十字架を見て私たちは U ターンしたんです。この道はいけないと言って U ターンしたんです。この先に道はないと言って U ターンしたんです。だから私たちの歩みはもはや滅びに向かっているのではありません。そうではなく、神の光の方に、神の国の方に私たちの歩みは向かっている。で、その神の国に向かっているものの歩みが、その歩んでいるものの歩みの本質が、 罪を犯すことを何とも思わないような歩みであってよいのかというその問いかけに対して、その問いかけの前でそれは良いはずがないですと私たちはやっぱり答えるわけです。で、そのことから言うならば、まあこれもあえて言うならば、罪を犯さないようになる歩みに変えられたものというのは、先ほども言いましたように二度と罪を犯さないという意味であるよりも、むしろ自分自身の罪の深さにこの心の底から嘆くものになるということでもあるんです。イエス様は私の歩みの向きを変えてくださったのに、どうして私は罪を犯してしまうんだろうという深い悔い改めの祈りが、罪を犯さないものの生き方、十字架によって人生を変えられたものの生き方の中にその祈りが生まれるんです。生まれざるを得ないわけです。で、それほどまでにイエス様の十字架は私たちの歩み、あるいは私たちの生活そのものを変えます。あ、私はなんて罪深いんだろう、でもなんで神様はこんな罪深い私に対して愛を持って臨み恵みをくださるんだろうという感謝がそこに出てくるんです。罪を罪とも思わなかったその歩みが、罪を罪として悲しむ歩みに変わる。これもまたこのヨハネが語っている罪を犯さないようになるためということの一つの姿ですし、またそれが私たちクリスチャンの歩みなんだと。そしてそれが私たちにとって慰めとなるということが分かっているから、私たちもまた滅びに向かっている者たちにその道を行っちゃいけない、私と一緒にちゃんと U ターンして神様の方に、神の国に行こう、そう言って私たちは伝道することができる。それでもです、私たち思うんです、それでも私は罪を犯してしまう、罪を犯さないようにしてくださいそう祈ったその直後に私たちは罪を犯してしまうことがあります。もう私はあの人を憎まないようにしようと祈ったその直後に、その人の顔を見て怒りがふつふつと湧いてくるなんていうこともあります。それでも私たちは、クリスチャンは罪を犯さないようになる、いや本当にそう言えるのかとこう自問自答するわけですよね。で、その自問自答に対しては聖書はちゃんと答えを用意するんです。それはあなたがあなた自身の力によってそれをするのではなく、イエス様の助けによってそれができるんだ。私が自分の力でもう憎むのやめようとか、許さないのをやめようとか、愛さないのをやめようとかと思っていたとしても、自分自身の力ではその決意は簡単に崩壊します。だから私たちはイエス様の助けをそこでいつも祈り求めるんです。罪を犯してしまう私をどうぞ憐れんでください、許してくださいといったその姿に、また憎んでしまうような私をどうぞ憐れんでください、そうやって祈りながら私たちはイエス様の助けによって神の国に向かって歩んでいくんです。そんなたどたどしい歩みをしているお前は神の国に向かうのにはふさわしくないとイエス様はおっしゃるお方ではないんです。転びながらでも傷つきながらでも罪の方を向かず、ちゃんと私の方を向いて歩んできなさい、そうしたら、そう、まあ分かりやすく言えば、例えて言えばこうね、あの赤ちゃんで立ち上がったばかり、もう初めて立ち上がった子供が 親の方に向かって歩き始めるわけですよ。で転ぶわけです。で転んだ時に親は、ね、あもうこの子は転んだから立ち上がれないな、もう行けなって言わないですよね。またその子が立ち上がってこっちに来るのを喜ぶわけです。イエス様はそうやって私たちが悔い改めながらイエス様の助けによって、いやそれこそ、ね、親が手を取って子供の手を取って立ち上がるのを助け、自分の方に歩くのを手伝うようにイエス様は私たちの歩みを助けてくださるんです。だから私たちはそうやってイエス様の十字架に出会い、向きが変えられ、そしてイエス様に手を取って導かれているならば、私が罪を犯しても良いだとか、あるいは罪を犯しても仕方がないだとか、そういうような言い訳をして、しながら生きる生き方がふさわしくないということははっきりしています。それこそ私たちは時として、まあ、言葉悪くと開き直って、罪人なんだから仕方がないんじゃないか、仕方ないじゃないか、と言い訳をすることもしばしばあります。まあ、これもどうしようもなかったんです。そう言って言い訳をすることもあります。だけど、イエス様の十字架に出会って、その生活の方向性が私の存在のあり方そのものが、罪ではなく光の方に、滅びではなく神の方に全く変えられたものは、罪を犯しても仕方がないとは言わないんです。言わなくなるんです。言えなくなるんです。むしろそこで、まさに、この罪のためにイエス様が死んでくださったというその切実さを、そのイエス様の十字架のうめきを我が身の背後にひしひしと受け止めながら、お許しください、助けてください、そう祈るほかなくなるし、そう祈り続けながら祈るからこそ、ヨハネが言うように、私たちは罪を犯さないように生きるようになるんです。生きるようになるためです。それはそのことなんです。罪を犯さないようになる歩みは、先ほど述べましたけれども、私の力や努力によって達成されるものではありません。ただイエス様の助けによるものなんです。で、まあ、私たちは、まあなんていうかな、こう良心的な意味において、こう罪の問題をこう自分で何とかしようとします。神様に頼らず自分で何とかしたいというふうに、私たちは、まあ、良心的な意味において言うとね、そういう考えを持つことがあります。で、まあ、確かにこの、ね、罪の問題を自分で何とかしようというのは、何もしないことよりはもちろん良いことには違いないんです。救われているわけです。何もしないよりはいいことですかもしれませんけど、でも罪の問題を人間は根本的には自分の力や知恵によってはどうすることもできないんです。どうにかできるんだったらイエス様いらないんですよ。自分で罪の問題解決できるわけですから、時間がかかっても解決できるんだから、別に救い主はいらないんです。でもできないんです。だから私たちはイエス様の助けがどうしても必要なんです。自分自身で何とかしようと、まあね、しないよりもいいっていう話をしたし、まあ、もちろんしないようにということで、まあ実際にはそうね、百戦百敗みたいなね、全敗ということはないかもしれませんけど、でもトータルで見た時には、まあ、ほとんど失敗だと思うんです。失敗の連続というのが私たちのクリスチャンの実感ですよね。こんだけ成功しましたっていうよりもね、こんだけ失敗しましたという方が多いんですよ。で、そう考えていくと、私たちは、これも変な言い方かもしれませんが、正しい意味で自分の力でなんとかなると思っていることに挫折する必要があるんです。あ、自分じゃできないんだ、私じゃ何ともならないんだと、そこで正しく挫折しなきゃいけない。 で、そこで正しく挫折したときに、無からをも有を呼び出し、死せるものを蘇らせたも、全能の方のその全能の力に期待し、喜ぶことができる。あ、この方の助けによれば、私は大丈夫なんだ。というのが、正しく挫折したときにわかるんです。で、そしてこの期待と喜びの方向に、イエス様によって救われた私たちの歩みは向けられていますよ。だから罪を犯さないようになるためだ。とヨハネは言ったんです。繰り返し申しますけれども、罪を犯さないようになるためというのは、私たちがもはや二度と罪を犯さなくなるの意味ではありません。このように述べているヨハネもまた、イエス様を信じさえすればもう二度と罪を犯すことがないと思っておりません。だから、先ほどもね、ちょっと見ましたけど、もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助けに、すなわち、義なるイエス・キリストがおられる、とその言葉を続けたんです。罪を犯したくないと思っていても、罪を犯してしまうのが人間です。目指すべき方向の転換が起こったにもかかわらず、U ターンをしたにもかかわらず、後ずさりをして罪を犯し続けてしまうのが私たち人間の現実です。それこそ、パウロも言っているように、自分の望む善を行わず、望まない悪を行ってしまう。そのことの繰り返しです。で、そのような繰り返しの中で、ああ、また罪を犯してしまった、ああ、また罪を犯してしまったというその繰り返しの中で、時として私たちは、卑屈になります。一向に悔い改めることのできない自分、罪から離れられない自分、罪を犯すまいと思いながら、もうその次の瞬間に罪を犯してしまう自分は、もうダメなんじゃないか。そう、卑屈になります。そしてもしあなたが、自分の力で罪を取り除こうとしているならば、もう、どこまでも自分を卑下し、卑屈になって、うつうつとしていればいいんです。もうそうするしかないんです。気の済むまで卑屈になればいいんです。でも、そこでイエス様の助けを求めるとき、いや、イエス様によって私は助けられているんだということをそこで知るときに、罪を犯し続けるあなたは、それでも許されている。それでもあなたは許されているんですよ、という、そのイエス様の許しの宣言によって喜びに導かれるんです。罪を犯す者は同じように罪を犯す者であったとしても、自分の力に耐えるときには卑屈になり、イエス様の力に耐えるときには喜びに導かれる。この決定的な違いがそこにあるんです。私はもうダメだというその言葉の前で、イエス様は、いや、そんなことはない、あなたは私の子供だ。神の子だ。私には何の価値もない。そう思っているところに、いや、あなたは私の目に与えたかい。そうおっしゃってくださるお方がいる。だから私たちの人生はイエス様に出会うことによって変わるんです。価値なきものから価値あるものへ変えられる。滅びるものから神の国に生きるものに変えられる。卑屈になるものから希望に変えられる、憎むものから感謝するものに変えられていくんです。で、ヨハネはその点を踏まえて2節にこう言います。彼は、まあ、これはイエス様のことですよね。私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである。イエス様は私たちの罪ばかりではなく、全世界の罪を贖う供え物なんだ。全世界です。もう一人も漏れもなくなんです。このイエス様の救いにあなたは関係ないですよ なんて私たちは言えないし、いや私は関係ありませんとも言えない。全世界です。で、まあ、このところはちょっと難しい話になるんですけど、イエス様、ヨハネはイエス・キリストがこの生贄を主に対して捧げる大祭司、要は捧げる側としてだけ見ているんじゃなくて、イエス様ご自身が供え物、これはまあ旧約のね捧げ物の話のところとつながるんですけど、捧げる祭司と捧げられる子羊という2つの立場があるんですけど、でヨハネはこのところでイエス様は捧げる方であるとともに捧げられる供え物でもありますというふうに言ってるんです。まあ、ちょっと難しいですけど、そのことがここで告白されます。でそうやって、まあ、いわゆる生贄の子羊といった方が、まあ、聖書的な言い方ですけど、この生贄の子羊としてのイエス様の姿をこのところにヨハネは語ります。贖いの供え物というのはそういう意味です。そしてイエス様は、単に受ける側、としてその身を捧げてください、捧げる側だけではなく受け取る側として、そして自分自身をも、捧げるものとして捧げてくださった、助け主また義なるお方として自ら進んでその身を捧げるものとなってくださいましたというふうに、まあ、2節のところでヨハネは説明します。まあ、このところにもイエス様の救いに対して私たち人間が一切関わっていない、関われないというのがわかります。関わっていないからダメなんじゃないんです。私たち人間はどうやったって罪の許しに対しては手出しできないんです。もう神様の技に私たちは全て委ねるしかないんです。だからイエス様は捧げる側だし、イエス様は捧げられるもの、誘ないものでもあるんです。でその点に立って私たちはイエス様の十字架の姿を改めて見るときに、そのイエス様の十字架の姿に対して、そのね悲惨な姿を見てかわいそうだとか申し訳ないだとかという、その感情だけにとどまるのではなくて、私のためにここまで苦しんでくださってありがとうございますという応答がそこに出てくるんです。そうやってイエス様の十字架の姿を見たときに、何度も申しますが、私たちに感謝の歩みが出てくる、生まれるんです。で今西武連合長老会の教師会で、あのカール・バルトっていう人のね、難しい神学者いるんですが、ことを書く神学者いるんですけど、そのバルトの和解論の中で、その学びの中で読んで、あのなるほどなと思って思わされている文章が去年の学びの中にあったんですけど、バルトがその和解論の中で、正確な言い方ではないですけど、こういうふうに言うんです。要するに神様が私たち人間に求めたたった一つの義務は感謝だというふうに言うんですよ。神様が私たちに求めたたった一つの義務は感謝だ。感謝でしかない。なるほどなと思います。感謝こそが生き方を変えていきます。あるいは生き方が変わったからこそ私たちは感謝するものになった。逆に感謝 していないということは、それは神様を認めていないということにもなるし、感謝できないということは神様のイエス様の救いに対し私たちが異議を唱えていること、反抗していることでもある。そしてその感謝が私たちの生活を変えていきます。愛さないものから愛するものへ変わり、愛せないものから愛する喜びを知るものに変わり、許さないものから許すものに変わり、憎むものから受け入れるものに変わる。まさしく罪を犯さないようになるための本当に小さな歩みをなすものへ変わるんです。そしてその小さな歩みさえも挫折してしまうことを悔い改めるものに変えられるんです。この歩みがイエス様の助けによって与えられます。この歩みもまたイエス様の助けのもとにあります。 供え物であるイエス様があなたの生き様を、その生活を助けてくださいます。そのことを、神の国への方向転換をいただいたあなたは祝福とともに与えられています。それでも現実にはイエス様の前に罪を報告するほかない私たちです。だけれども、懺悔とともに罪を報告する者には、全世界の罪をあがなう供え物であるイエス様は、それでも私はあなたを許す、そう言ってあなたを支えてくださる。そしてあなたをもう一度変えてくださる。どのように生きるべきか、この世界のどこに希望があるか、そう問わざるを得ないような状況下に置かれることもしばしばあります。でもそのような中にあっても、あなたはイエス・キリストという助け主に守られる。方向転換をした以上、あなたはイエス様に手を取って守られる。それこそ暴力と裏切りがはびこるこの世の中にあって、光を求めている人々に贖いの供え物であるイエス様を、また大いなる方向転換をイエス様は私たちに示してくださった。で、私たちは今そこに生きているし、またその喜びを述べ伝えていく群れとされているわけです。小さな歩みかもしれません。でも私たちの歩みはイエス様の助けによって支えられています。そのことを心から信じ、小さな、本当に小さな歩みかもしれません。でも許されたものとしての歩みを、私たちが一歩一歩歩む中で、この喜びの交わりに一人でも多くのものが加えられるように祈りながら歩んでいくものでありたいと、そのように心から願います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの助けがなければ私たちは生きることができません。けれども、私たちの罪はあなたなしで生きられると私たちに錯覚させます。そして私たちはあなたなしで生きようとし、またあなたを除外して生きようとさえします。そこに希望がないにもかかわらず、私たちはそこに希望を見出そうと必死になります。そして疲れ果て、そして倒れてしまいます。あなたはその手を取って私たちを立ち上がらせてくださいます。イエス様の十字架によって立ち上がらされた私たちが、これからも感謝を持っていき、また喜びを持っていき、また愛を持っていき、そしてまた平和を実現するために生きていくことができますように、どうぞ導いてください。弱る心をどうぞ聖霊によって、またあなたの御言葉によって強め、癒してください。そしてこの喜びの歩みへと、一人でも多くの者が招かれるように、私たちが歩み続けることができますように、あなたの御救いに預かる者、また御救いに応えて喜びを持って歩む者たちが、この群れが広げられていきますように、どうぞ導いてください。今日から始まりました新しい一週間の歩みの上にも、あなたの恵みと慰めが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。